で、残念ながらちょっと時間がね、迫ってきてはいるので、ちょっとね、あと1点だけお聞きしてみたいんですけども、これもね、ピアニストの方メインにちょっとお聞きしてるんですけど、はい、緊張してしまう時の対処法。
はい。
あるいは本番で実力を発揮する秘訣。ですね、先生のね、ご著書、スマート奏法習得術の45ページにね、
はい、
緊張の向き合い方、実力を出す、あるいは、方法みたいなものが書いてあったんですけど、はい、改めてちょっとお話しいただくとすると。
そうですね、僕は、ね、完全に読み返してないので、また違うこと答えちゃいました。ただ、まあ、一つ言えることは、緊張してなんで失敗するのってことを考えた方がよくて。
緊張して、
はい、なんで失敗する
の、なんで失敗するのか。
まあ、頭真っ白になりました。そう、いろいろあると思うんですけども、実際まあ僕の場合体の動きっていうのは専門なので、専門というかまあ、専門かな。なので、まあ研究の一番大きなテーマなので、
うん、
体の動きってところから言うと緊張した時に固まる。
固まる
んですよ。固まるから失敗する
ん
ですよ。
うん、
だから緊張したから失敗してるんじゃないですよ。固まってるから失敗してるんですよ。
なるほど。
だから例えば、まあもしかしたら水の中に手をつけて固まった状態で弾けば、いくら緊張したけど失敗するんです
よ。確かに。
それでしょ。
確かに緊張してなくても寒い時にね。
そうそうそう、
確かに失敗しますよね。
あ、だからそれをみんな緊張だって言うんだけども、まあ確かに緊張が引き金になって体が固まってる可能性が高い、
うん。
ってことはどういうことか。
うん、
緊張した時に体が固まらなきゃいい。
ね。
ってことです。簡単に言うと。だそこは大きな違いで、緊張しても成功する人っていうのは、体の動きっていうのは普段と同じ動きができてる。に対して緊張して失敗する人は、普段と違う動きをしてる。
うん、
固まってる。ということなので、体の動きっていうものを重視するっていうのは、すごく本番では大切。
なるほど。
なので、まあ、このね、僕の本っていうのは、体の動きを専門で書いてるんですけども、
うん、
まあ、そういうフォルテっていうのものも、いわゆるこの、なんとなく、この、なんだろうな、精神力で出すみたいに思われるんですけど、そうではなくて、体の動きを出すので、簡単に言うと、フォルテの動きができてるか。
お
できてないのにフォルテになってたら無理があるんですよ、ね。
確かに。
っていうところです。だからそこは普段演奏してるときに楽なのに、あの、会場に行くとできないっていうのは、例えば楽器が変わって弾けなくなりますもそうなんですけど、
うん、
じゃあ楽器変わったときに同じ動きしてますかって言ったら違う動きをしてることが多いんですよ。
うん、
例えば、ならないと思って一生懸命力で押し付けたりとか、それが原因。
確かに。
なので動きが普段と違うんです。というのが正しいところで。もうちょっとわかりやすく言うと、硬くなってるから、あの、フィットしないんですよ。
うん。じゃあ、これはどうすれば？
はい。それですね、まあ、それは1、2、3、4のテクニックを学びましょうって話にもなるんですけども。まあ、だから要するに、まあ、いろいろあるんですけどもね、あの、力を抜くっていうのは、まあ、あの、まあ、確かその本にも書いてあると思うんですけども、
うん、
まあ、やっぱ人に限らず、やっぱ物を食べるっていうのはすごく生物と大切なことで、顎ってところに結構集約されるんですよ、ね。
顎、
うん、エネルギーっていうのかな、筋肉の動きっていうのがね。
はい。はい、
だから、例えば、体全身を固めましょうって言った場合、マウスピースって噛むのが一番いいです。
マウスピースって噛む、はい、
ボクサーとかね。
ああ。
ラガーマンとか。あの人って絶対体をカチカチにしていくので。なので、臓器が揺れないようにも含めてね。だから、マウスピースを思いっきり噛むんですよ。
思いっきり噛むと。
そうすると、顎の力がグッと入るので、体全身が固まる。
固まると。
ってことは、その逆をやればいいんです。逆をやると体の力抜ける。
はあ。
だから、顎の力を抜くこと。わかりやすく言うとね。
なるほど。
それだけじゃないんですけど、
ね、うん、
まあよくあるのは、アレクサンダーテクニックなんかでも言われる背中の力を抜きましょう。背中を大きく使いましょうっていうのも同じことなんです、
うん、
背中のあたりとか肩のあたりって、ね、やっぱ顎の方からコントロールしやすいので。わかりやすく言うと顎の力抜いてもらうと、抜きやすい。けども抜き方もいろいろあるっていう、
ね。顎の力を抜くって結構、うん、あんまりやったことないかもしれないですね。意識的には。
うん、そうです。あとはね、あの、何触ってるか分かんなくなっちゃうんですよ、緊張してるとね。
ああ。
だから力を抜かなきゃいけない。例えば展示もそうですけども、力を入れたもん展示やるの結構難しいです、
ね。なるほど。
要するに何を触ってるのか分からないぐらいに力が入っちゃう、硬直しちゃってると、やっぱそれは無理、
うん。
やっぱ何か指先の先ほど言ったタッチの変化っていうものを、脳まで届けよう。と思ったら、やっぱ力抜かなきゃいけないので、
うん、
指に繊細にならなきゃいけないので、その繊細さっていうのは硬直してるとなかなか難しい。
なるほど。
ですね。
まあなんかこう、どれだけ準備してきたかみたいな話もありますけど、
うん、まあ準備してると落ち着くのでね。
落ち着くっていう話、うん、
そうですね。落ち着くので、だから別にこれ言っちゃいけない。準備しなくても、いや、あの、 あのリラックスしてれば、ただ言えますけど、準備してなくても家でちゃんと弾ける人の話ですよ。準備してても家で弾けちゃう人は、
うん、
本番でも準備してなくても弾けちゃうはずです。
ね。
そう。で逆に準備しなきゃ弾けない人は家でね。当然ですけど、本番でも準備しないと弾けない。
なんか過去に、お一人だけ全く緊張しないっていうピアニストの方がいて、緊張って何っていう話ぐらいの方がいたんですけど、陳内先生はどうなんでしょう？
ね、これはね、本当に分かりやすいんですけども、動物的な本能なんですよね。
うん、
例えば、今、まあ、トモさんここにいらっしゃる。いるだけで変わるんですよ。
お
影響されるんで。
なるほど。
例えば家で、誰もいません。誰もいませんって言った時に、バーとしてる時と誰かが入ってきた時って一瞬変わるじゃないですか。
変わりますよね。
あれが緊張。
はあ。
変わるんですよ、一瞬ね。で、それが20人だったら、やっぱり警戒しますよね。
ね。
だから、いわゆる本能
みたいな。本能である。
だからよくじゃがいもだと思えってよく言うじゃないですか。確かに理にかなってる。人じゃなければ。例えば部屋で一人いる時にじゃがいも一個置いてあっても何にも気にしないじゃないですか。それと一緒で気配を感じた時に緊張する。
はい、
だから気配を感じなかったら緊張しない。
しないですね。
だからその人は気配を感じてない。
はぁ
ー。ってこと
です。でもその境地に行くには。
ね、多分天然だと思います。気配を感じないっていうのは、だから動物的にちょっと血管があると見えます。危ない。野生ではね。野生では危ない。
なるほど。
危ない。要するに子供でも危ないかもしれない。
そうですね。
うん、だけど、そういう舞台に立つものとしては、もしかしたらすごいいい。
ね、
いいすごいいい、なんていうかな、アドバンテージかな、
うん、
があると思いますね。
はあ。まあ、例えば生徒さんが本番に出るときもあるじゃないですか。
はい、
ありますね。この辺の、まあ、本番前に何かこうアドバイスするときに気をつけていらっしゃることってあるんですかね。
う
ん、
ああ、ありますよ、うん。絶対に言うことが一つありますね。
ほう。
100% 弾こうと思うな。
100% 弾こうと思うな。
絶対にやめろって。
というと、
まあ僕は6割ぐらいってよく言うんですけどね。6割を目指すようにっていう。
ほう。
これね、まあ、その緊張しない方は 100% 目指した方がいいと思います。
うん。
ただ一般の方は舞台に出ると気配とか緊張とかそういう、いわゆる煽られるんですよ。
煽られる。
舞台特有の煽られる。
なるほど。
そうするとどうなるのかっていうと、大体20、30% 煽られるんです
よ。はあ、
うん。普段よりもね。
うん。
そうすると、100% 目指したら130いっちゃうんですよ。そうするとどうなる？オーバーヒート。
はあ。
だから、60% ぐらいやったら、ものすごい煽られても 90% で止まるので。
なるほどね。
なんとか止まるんですよ。
なるほど。
だけど、これ80% ぐらい目指してくると、結構危険水位に入るんですよ。調子良ければいいんですよ。調子良ければもう 80% でいくだろうし、ギリギリ90、100に近い方がいいので、それはいいんですけども。
うん、
煽られた時は110までいったら、最悪のことなんですよ。まあ、いわゆる、破綻するんですよ、
ね。破綻する。100を超えると何が起こるんですか？
まあよくあるのは速くなりすぎる。
あ、速くなりすぎる。
あとは音量上がりすぎる。ですね。ダイナミックさが一切なくなるとか。
なるほど。
まあ人によってはそれが原因、引き金でいろんなことが起きるので、アンプ飛んだりとかそういうのもありますけども、
うん。
まあとにかく全力で弾くなと。
なるほどね。そうい
うこと。6割ぐらいで自分でコントロールできるようにしときなさい。
うんうん。
っていうのは言いますね。
これは結構心落ち着くかもしれないですね、逆に。
6割。絶対6割。うん、絶対に全力で。楽しみなさいってのもさ、いいんだけども、楽しむのもありなんだけども、具体的な数値は6割から7割。
はぁ。
人によっては4割だよって言ってもいいかもしれない。
4割で OK。
すごい緊張しいの人はね。
なるほど。
うん、緊張しいの人に7割やってこなってても確実に失敗するんで。
なるほど。
煽られるので。
じゃあ、例えばすごい、こう、まあ、緊張するお子様がいて、うん、まあ、明日発表会だっていう時には、
子供だとね、なかなか。
4割ぐらいでっていう。
そう、その通りですね。流しなさい。
流しなさいでいいんですね。
流しなさい。
はあ。
終わったら一緒になんか食べに行こうと。っていう感じにしといたら。こういう子ってのはやっぱもう、その本番がもう断崖絶壁みたいに。もうその次の瞬間考えられないみたいな。
ですよね。
もう生きてないぐらいなん
ね。
だけどもう次はあるんだよ。
は
あ。例えば流しといて、その後まあ一緒になんか飯食いに行こう、
ね。なるほどね。
っていうふうに、もうその生活の中のなんかこの通り道ぐらいな感じでやってあげるといいかも。
うんうんうん、
そこにあまり特別させちゃうと、引き終わって頼むよとか言わないよね。失敗してもなんか、あ、はいはい、みたいな感じで。生活の流れの一部にしてあげた方が、 そういう子は敏感だから、それでも感じ取ってくれるから、鈍感な子は逆に言ってもいいかもしれないけど
ね。うん。なるほどね。
本番で力を出すっていうのは、その人その人のキャラクター全然違うんですけども、うん、まあ、今言ったみたいに、煽られるってことはちゃんと計算に入れておかないと、ダメですね、
はあ。これは非常にいいヒントになったのではないかなと。
僕も演奏の時は心がけます
ね。おぉ。
じゃあ 100% 絶対目指さないっていうの
は。なんか、とかく目指そうとしますよね。
う
ん、
そうやったら
100で。あるいは130で行こうみたいな。
鉢巻き巻いたらダメです。玉砕します。玉砕します。もしくはうまくいっても、もう次の日寝込んでるとかね。
なるほどね。
プロだと寝込んでる暇ないんで。
確かに次が。プロの方ってね、毎週とか毎日やってますもんね。
そうそうそう、あれは高校野球とプロ野球の違いですね。
ああ。
高校野球すごい緊張感。あれはあれ美しいけども、
確かに。
多分彼らもう本当腕折れてんじゃないかっていう人もいるだろうし、
分かりやすい、
もう選手生命も終わってる人もいるだろうし。ね、でもプロの人たちはそれはできないから、
はあ。
だけど彼らはコンスタントに結果を残し続けるっていう。これで言うとやっぱりまあ6割ぐらい。
そこなんですね。なるほど、はい。で、これもね、ちょっと引き続き皆さんにお聞きしてるんですけど、もしそのお子様が、まあ、あまり思う演奏ができなかったと。
ね、
で、その先生の元に帰ってきた場合、うん、どんなフォローしてるのかみたいなお話もあるんですけど、知内先生だったらどんな風に。
まずインタビューですね。どうだったって、どうだったって始まって、どうだったとかね、良くなかったって言ったら、何が良くなかったっていうところをどんどん分析していく、細かくしていくっていう。まあ、例えば、いや、あそこ走っちゃったとかね。え、なんで走っちゃったのって言ったら、いや、ちょっとなんか緊張しちゃってとかね。もしくはピアノが重く感じたとかね。
うん、
それとか、もしくは、なんだろうな、頭真っ白になっちゃったでもいいのね。で、頭真っ白になっちゃったとか、どうしたのってね。そういうところをどんどんね、細かくね、この 分析っていうよりも、切り分けてってあげて。
切り分ける。
そうそう。だから、あなたが悪いんじゃないよ。ってところまで切り分けてあげる。
あ、なるほど。
そう、あなたが悪い
んじゃない。あなたが悪いんじゃないと。
そうそう。うん、でも、切り分けて切り分けてって。そしたら、あ、じゃあこうしたらいいよね、みたいなね。うん、っていうふうに。例えば、まあ、スタンウェイに当たって、ペダリングがうまくいかなかった可能性もあるんで、あ、それはスタンウェイ。手楽器は、ペダルがちょっとね、変わってるんで、
うんうん、
そう教えてあげてなかったね。そこをクリアしたら大丈夫だよっていうことも言ってあげたりとかすると、その子がスタンウェイでペダルを意識したら上手くなるかって、それは分かんない。
うん。
ただその子の責任じゃなくなる。
ね。
っていうことは、その子の責任だって言っちゃうのはダメ。
なるほど。
ダメってか、やめた方がいい、絶対に。その子の傷を作るだけだから。
なるほどね。
自分はダメなんだっていうふうに思わせちゃいけない。
うん。
それはすごく大切だと。
じゃあ真っ白になっちゃうのも、その子は悪くないと。
悪くない。例えばね、もしアンプが苦手だったら、いろんな、先生がね、知識があればだけど、まあ知識、まあ勉強しなさいって話もあるんですけども、はい、例えばアンプで言ったらば、昔はアンプなんかしなかったし、
うん、
今だったらリヒテルだって見てるし、
うん、
だけどまあコンクールで、ある種この、アンプをすることによって自由に羽ばたけることがある。楽譜から離れて、だからみんなアンプするんだと。
なるほど。
羽ばたくためにやってるんだと。だから今回それができなかったんだけど、でもそれはもう一回チャレンジしようとか。でもうちょっと言うならば、もうちょっと音楽史に詳しければね。こういうのは、フランツ・リストが始めたんだよ。彼が指がめっちゃ動くだろうっていうのをアピールするのは同じような感じで、ものすごい記憶力がいいんだみたいな感じでやったから。だから今ほとんどの、多分弦楽四重奏とか相性でみんな見るから。
うん。
ほとんどの人見るから。
見ますね。
見ないっていうのは記憶力を誇示してることなんだ。だから別にそこで失敗しても、大したことじゃないのよ。音楽とは違う話なんだから。
なるほど。
っていうふうにも言えるし。
言える。
いろんな言い方があると思うんだけど、まあ、必ずしも失敗が悪いことというふうに説明しない、
うん、
いいことだっていうところまで持っていくっていうか、もしくはこれが原因だったって、他のことに持っていってあげるとか。
なるほど。
まあ、やってあげた方がいい
ん
じゃないかな、
うん、
失敗した子に対しては。
なるほど、うん。その子のせいにしないっていうのはやっぱ大事ですね。そうそうそう、
頑張った。
次に繋がりますもんね。
で、周りにもいろいろ言われると思う、その子は。
うん。
でもその子自身が一番知ってるから。
一番知ってますもんね。
ああ、それ以上言っちゃダメ。
うん。
頑張ってる子に対してもっと頑張りなさい、一番良くなること
を。確かに。なるほど。非常に参考にしていただいたのかなと思います。いえいえ